はい、長念寺テレフォン法話です。阿弥陀様という仏様、一切の衆生を救わずにはいないとの誓いを立てて修行をされ、それを成就して仏となられたとお経には説かれています。その仏様のお姿はどのようであるのか、過去から現在まで多くの人々がそのお姿をイメージしてきました。私たちも絵画や彫刻など多くのお姿に出会うことができます。日常吻行であります正重六種引きの五和讃の四種目で、親鸞聖人は幸運無下尿光苦、一切の右下に触りなし、光沢かむらぬものぞなき、何時にを奇妙せよと歌われ、阿弥陀様の阿弥陀様を表現しておられます。ここで聖人は阿弥陀様のことを実体のあるものとは捉えていらっしゃらないことがよくわかります。まず幸運とは光の雲、または光のような、または雲のような存在であると表現され、それは何者にも妨げられることはなく、まさに虚空のようなものだと表現されておられます。それは広大なお姿であります。唯心正門院において聖人が表現されています。発心は色もなし、形もましまさず、しかれば心も及ばれず、言葉も絶えたりとのお言葉を思い出します。発心すなわち仏様のお姿は色もなく形もないのです。したがって思い描くこともできなければ、言葉で表現することもできないのです。まさに虚空のごとき存在であり、光のような働きそのものであるということができるのではないでしょうか。親鸞聖人は仏様のお姿を私たち人間に理解できるような言葉や形で表現された姿にとどまることなく、その表現の奥に広がる真実のお姿にまで常に思いを致されていたのであります。そして四種目の五和讃には、一切の右下に触りなし、光沢かぶらぬものぞなきとあり、その仏様の御働きは一切の右下、すなわち煩悩を抱え持っているすべての衆生にとって、その煩悩が障害にはならず、光沢すなわちお慈悲の働きを被らないものは誰一人いないと歌っておられるのです。煩悩で障壁を救っているのは私たちの方です。だからこそ一切の右下と言われているのです。私たちの方からは己の煩悩によって自ら目を塞いでいますので、阿弥陀様を見ることはできません。しかし阿弥陀様の働きは煩悩を持ったそのままの身に至り届いてくださっているのです。この五和讃の終わりには、何時義を奇妙せよとあります。何時義とは阿弥陀様の別名です。死にしがたき仏様、心も及ばれず言葉も絶えたりの仏様であります。次の法話テープの交換は3月1日です。